Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのお便りをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに山田のスヌーピーさんからいただきました。妙慶さん、高知県からメールを送ります。今私は悩んでいます。人間関係で悩んでいます。グループホームにいるんですが、私は何をしても遅くて、周りからお前はまだ終わってないのかと言われます。友達も減る一方ですとのことです。はあ、きつい言葉を投げかけられて、こちらは一生懸命やってるのに、やはり人間っていうのは自分がね、物差しになるんですよね。自分のペースに合わない人は遅い、とろいと、ついこうきつい言葉をかけてしまうんですよね。ああ、どれだけ辛いでしょう。そこでね、その時に怒りを投げかけられて、怒りを返す必要はないと思います。きっとね、スヌーピーさんも困ったなってお顔なさってるんだと思います。その時に一言、ごめんね。仲良くしてっていうその言葉をかけてみましょう。きっと相手はドキッとくるかもしれません。辛いですけれども、仲良くしようって言葉をどうかかけていきましょう。いつも気にかけています。さあ、続いての方です。ティーノさん、メールをありがとうございます。2通いただきました。最初のメールは、妙慶さん、7月に山科で行われた法話会に参加しました。妙慶さんのお友達に全盲の僧侶がいたことを知りました。妙慶さんから僕もいろいろと僕が投げかけたことを向き合っていただきました。助け合うということも学びました。そしてティーヌさんは函館に奥様と行かれたんですね。そしてその時の写真を撮って送ってくださいました。私が信州大谷屋の僧侶ということで、函館別院があるんですよね。そこに行って工事中でね、入れなかったんですよね。本当にごめんなさい。だけど、函館別院の門前にて、きっと合唱されたんでしょうね。そして、この山下の法話会にも、奥様と一緒に来てくださってました。同じね、ペアルックを着て、私はね、ティーヌさんに、ペアルックですね、って言ったら、はい、僕がはぐれた時に、僕と同じ服を着てる人を探してくださいって言えるようにしてるんです。っておっしゃった言葉がすごく印象的でした。それを聞きながら、釣り合いさんもニコニコってもう可愛らしい釣り合いさんなんですよね。ああ、お似合いの夫婦とはこのことだなと感じたものです。実はこの山科ではちょっと法話会がねできなくなりまして、次回は全く別会場なんですが、9月8日は東山で、9月28日は第5の方で、ケーキと法話会をいたします。詳しいことは河村妙慶の日替わり法話で紹介しておりますのでね、また覗いてくださいね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ゆみちゃんさん、ありがとうございます。妙慶さん、至急聞きたいことがあります。初めてメールをします。35歳の娘が婚活をずっとしていますが、今回お坊さんと出会いました。その方は次男で、お兄さんが実家のお寺を継いでおられ、その本人はどこのお寺にも属さず、フリーランスで自分で法要や講演のお仕事を取っておられ、まあ年収がちょっと書かれているので、これにはちょっと触れないでおきますね。そういう方だった方と人生を共にしていけそうな仕事内容、地位なのでしょうかとのことです。まず僧侶の方と出会われたということで、本当に不思議なご縁を、尊いご縁をいただきました。私は本当にありがたい、嬉しいことだと思ってます。ただ僧侶のお仕事で娘が幸せになるのか、食べていけるのかというね、不安もあると思います。そこで、しっ かりと彼と話し合いをしてください。で、まず一つ安心するのが実家にお寺があるということで、所属寺院は必ずこの実家のお寺だと思っています。ただ住職ではないということで、次男さんということで自由にお仕事を取っておられるということなんですね。講演をなさるということで、定期的にご法話の依頼があるんでしょうかね。そこら辺しっかりと今後も所属寺院はあるのかということを確認しながら、しっかりとこの次男さんがどういう形でお仕事をしていくのかということをご本人と話し合ったらいいと思います。私は尊いご縁だと思います。ただ不安であれば直接ご本人に聞いていってくださいね。ゆみちゃんさん、またメールをいただけたらと思います。さあ続いての方です。ラジオネーム春風さん、ありがとうございます。妙慶さん、いつも生きる支えになる番組をありがとうございます。日替わり法話も読んでおります。優しいお薬のようでとても救われておりますとのことです。春風さん、ありがとうございます。さあ続いての方です。河野笑顔さん、ありがとうございます。毎週タイムフリーで配置をしております。以前不登校の男の子がいると伝えていたんですが、引きこもり5年目、18歳です。 YouTube やパソコンでゲームばかりです。これからこの子のことがすごく心配でなりませんとのことです。そりゃそうですよね。ああ私がもしも亡くなった時、この子はどうするんだろうかという不安はあると思います。そこで必ずあなたより、後輩の方、または何か地域でお世話してくださる方にももちろんご相談なさって、ご本人は今わからないと思うんです。いつまでもいると思うな、親と金って言葉がありますか。いきなり説教はできませんので、なんとかさん、なんとかさん聞いて、もしもお母さんがいなくなった場合、これ頼むね、お願いねっていう風に柔らかく伝えていきましょう。それは必ず残ってると思います。いずれかなくなるんだぞと脅しをかけるんではなくって、お母さん死んだ時ね、これ頼むね、よろしくねと爽やかに言ってください。するとこのままではあかんときっと来ると思います。その時にどないしたらいいって相談を受けた時には、具体的に仕事をする方法があるということ、道をどうか伝えていってくださいね。さあ続いての方です。レインボーさん、ありがとうございます。妙慶さん、以前に竹の皮の話をしていましたよね。竹の皮というのは抗菌作用もあるんですよ。だから私は昔竹皮におにぎりを包んで遠足などに持って行ってましたとのことです。なるほどね。だからおにぎり包んだり、また他ね、いろんなものを包んだりしてます。お肉屋さんに行ってもね、お肉包んでくれるのも、これも抗菌作用なんですね。レインボーさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。まこさん、ありがとうございます。妙慶さん、仏壇のお花、ろうそく、お香、輪の話をしてくれて分かりやすかったです。ありがとうございます。ところで質問なんですが、輪を鳴らすときには何回鳴らせばいいんですかとのことです。これはね、宗派によっては本当に違うんですが、真宗は基本的に2回です。またね、これリンリンって鳴らすと、まるでなんかご先祖様が起きるんだと思ってる方いるんですが、基本的にこのリンというのはお経さんが始まる時に鳴らすものなので、同士が鳴らすものなんですね。僧侶の方が来られたら僧侶は鳴らすものです。だけどチンチンって鳴らして、はいはい合唱して終わり、これはちょっと違うんですね。鳴らせば良いというものではなくって、 お勤めをする前に鳴らすものなので、合唱だけの時には無理に鳴らさなくていいんですよ。しっかりとご本尊に向き合って合唱なさってください。まこさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。カモミールさん、ありがとうございます。日本中に輪島港というのがあったそうですね。今は鳥取だけに残ってるそうですよ、とのことです。なんとか港っていうのがあります。これは本当にね、その土地その土地の仏法の座なんですね。港を開くっていう言葉があるように、その座に行く、そして皆さんと合唱しながら、お念仏もしながら、そして皆さんと座談をしながら貴重な時間をいただくという、これはもう本当に仏教徒ならではの大切な空間なんですね。ああ、カモミールさん、大切なことを教えていただきましてありがとうございます。さあ、続いての方です。安倍さん、ありがとうございます。妙慶さん、スマホを見ていたら51年間会ってなかった友達の訃報を知ってショックです、とのことです。そのお友達は空手をなさってたんですね。ああ、何か空手のホームページかなんかを見ててお名前で知ったんでしょうかね。そうですか、そうですか。お友達が亡くなる、一目会いたかったという思いの中でおられるんですね。そうですか、どうかどうか、ここからお念仏を申しましょう。そしてどこかに行ったということではなくって、もう一度心の中で出会い直してほしいなと思っております。辛いですね。ありがとうございました。さあ、続いての方です。長谷川さん、いつも局までお手紙を届けていただきまして、日頃感じていることを書いていただきました。長文ですのでね、しっかりと後で私が読ませていただきます。さあ、続いての方です。おはがきをいただきました。梅津たくあんさん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、御仏のご加護を感じる番組をありがとうございます。私には好きな人がいます。でもその方は既婚者で恋愛にはならないんですが、同僚の人と話してるとやきもちを感じます、とのことです。好きということであれば、その方が楽しそうにしている姿を見てよかったなと思えた時に本当の愛情があるんですよ。あなたが試されてます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、来週紹介させていただきます。